Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずはシグナルコメント。思考でコンピューターを操る人たち。こちらのトピックに対して、サルソールさんを最近デジタルデトックスの重要性を再確認しました。そうなんですね。身近にある携帯電話から一度離れた世界は毎日せわしない切迫感もなく、なんとなく携帯電話を眺める時間もなく、むしろ読書や学習に集中ができると思いました。いいことですよね。昨日のマットさんのポッドキャストで頂戴した人生の訓示から、いやいや、あれは訓示ではありませんが、何でしょう、問題や課題を頭の片隅に置いておく状態、これはデジタルデトックスにより活かされると思いました。なるほど。そしてサルソールさん、今日の日経新聞の朝刊の記事についてご紹介くださっていますね。その記事はスマホの依存に警鐘を鳴らすという記事なんですが、私も読んでみました。アメリカのメタやグーグルなどテック企業がスマートフォン依存に対して自主規制に動き始めたという内容なんですね。それから WHO 世界保健機関もスマホ上のネット環境が若者を中心に深刻な影響を受けているとし、ギャンブルなどと並ぶ依存症として国際疾病分類に加えたんですね。これは2019年のこと。そしてこの疾病に陥るのがやはり自分をコントロールする力が弱い未成年者。なんと患者の7割が未成年者だそうです。デジタルデトックス。サルソールさん、シグナルコメントありがとうございました。
それにしても新しい言葉がどんどん出てくるね。デジタルデトックスか。キャサリンさんは普通のデトックス？
ピリ君、普通のデトックスってそれどういう意味かしら？
さて、それではそろそろ今日のトピックの方に移っていきましょう。新しい言葉といえば、こんな言葉。皆さんはお聞きになったことがありますか？
NIMBYism? What is that?
NIMBYism? 何でしょうね。
Have you ever heard of the term NIMBYism?
いや、僕も聞いたことがない。また新しい言葉？
To explain this word, we need to look at this case.
どんなケースだろう？
In a unique show of power, tech moguls and big-time investors have strongly opposed a proposal by the authorities to build multifamily homes in Atherton.
In a unique show of power. ユニークな力の見せどころ？その力を見せたのが tech moguls。モーグルってなんだっけ？
モーグルはあのスキーのコブのある斜面を滑る種目じゃなかったかしら？
そうですね、あれもモーグルでしたよね。まあ今登場したモーグルは権力者とか大御所、重要人物という意味があります。テックカンパニーのモーグルや、それからビッグタイムインベスターズ、大物の投資家が少し風変わりな力を誇示しているということですね。一体どんなところにその力を使っているのかというと、
Have strongly opposed a proposal by the authorities.
当局のプロポーザル、提案に対して強く oppose、 反発してるんですね。その提案というのは
To build multifamily homes in Atherton.
アサートンというサバーブ、郊外に To build multifamily homes、 集合住宅を建設するという当局のプロポーザルに彼らは強くオポーズしてるんですね。なぜ反対してるんでしょうね。
Most IT industry success stories have battled the dot-com bubble burst.
ほとんどの IT インダストリーのサクセスストーリー、成功物語は have battled、 戦ってきた。ドットコムバブルの崩壊、burst、 それから the great recession、 大不況、さらには規制当局、レギュレーターたちとの戦い、あとはパンデミックですね。彼らはこうした戦いを繰り広げてきた。
Most IT industry success stories have battled the dot-com bubble burst, the Great Recession, regulators, the pandemic, and boardroom power conflicts.
まあ最後の戦いは内輪ですね。内輪のボードルームパワー、役員の権力闘争。ただし今回の opposing、 反対は
opposing a housing proposal seems minor。
今回集合住宅の建設に反対するというのはなんとなく seems minor、 マイナーなこと、些細なことのように思える。しかし
They have strong reasons to do so.
あら、彼らには They have strong reasons. 何か強い理由があるよね。
そうですね。
They have strong reasons to do so.
まずはこの方、 マーク・アンドレセンさんはこう考えているんです。
Mark Andreessen and his neighbors feel multifamily building in Atherton would diminish the value of their properties.
彼が考えているのは diminish、損なうということですね。少なくする。何を ?The value of their properties。彼らのプロパティの価格、土地の価格が下がると思っている。マークさんとその neighbors、近隣の人たちは集合住宅の建設、これによって彼らのプロパティの価格が目減りしてしまうと心配しているわけです。それからある一部の人たちは
Some think residential development projects shouldn't force companies to leave California.
今回の Residential Development Project 住宅開発プロジェクトが shouldn't force 強制しない、強要しない誰を Companies 企業が
Shouldn't force companies to leave California.
今回のプロジェクトで企業がカリフォルニアから撤退するようなことがあってはならないと考えている人もいますね。
Some think residential development projects shouldn't force companies to leave California, while others fear multifamily housing would increase crime.
それから他の人たちはこのマルチファミリーハウジング、集合住宅が increase crime、犯罪を増加させるのではないか、そんな風に懸念をする人もいるようです。
While others fear multifamily housing would increase crime.
それから他の方々も
Others say the housing development will damage Atherton's character.
やはり今回のプロジェクトがダメージを与えてしまう、このアサートンという郊外のキャラクター、個性が損なわれる、そんな人たちもいるようです。
Others say the housing development will damage Atherton's character.
それからネットフリックス社の広報トップであるレイチェルさんは
Rachel Whetstone, Netflix's top communications officer and Atherton resident, worried about traffic, tree chopping, and noise pollution.
レイチェルさんもアサートン在住なんですね。3つのことを心配していましたね。 Worried about
traffic.
トラフィック、交通量ですかね。
Tree chopping
木を切る、木の伐採について。
And noise pollution
騒音ですね。交通量や木の伐採、騒音の公害、こうしたことをレイチェルさんは心配されているようです。
ちなみに集合住宅の建設を計画をした人たちは誰なのかしら。
Who proposed this housing project and why?
そう、なぜなのかしらね。
Every 8 years, local officials must demonstrate regulators their plans for additional housing for community expansion.
何か決まりがあるみたいですね。8年ごとに
Every 8 years,
ローカルオフィシャルの人たちは
local officials must demonstrate regulators
レギュレーターに対して、当局の人たちに対してデモンストレートをしなければいけない。
Demonstrate regulators their plans for additional housing for community expansion.
ハウジングプランを8年ごとに提示する、そんな決まりがあるみたいですね。コミュニティを拡張するために
for community expansion.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうか。タイトルにもありましたニンビズム、一体これどういう意味なんでしょうね。まずはそのあたりに注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
NIMBYism? What is that? Have you ever heard of the term NIMBYism? To explain this word, we need to look at this case. In a unique show of power, tech moguls and big-time investors have strongly opposed a proposal by the authorities to build multifamily homes in Atherton, the poshest suburb in Silicon Valley. Most IT industry success stories have battled the dot-com bubble burst, the Great Recession, regulators, the pandemic, and boardroom power conflicts. Opposing a housing proposal seems minor. They have strong reasons to do so.Mark Andreessen and his neighbors feel multifamily building in Atherton would diminish the value of their properties. Some think residential development projects shouldn't force companies to leave California, while others fear multifamily housing would increase crime. Others say the housing development will damage Atherton's character. Rachel Whetstone, Netflix's top communications officer and Atherton resident, worried about traffic, tree chopping, and noise pollution.Who proposed this housing project, and why? Every 8 years, local officials must demonstrate regulators their plans for additional housing for community expansion. Rich homeowners often oppose new construction near their houses, a protest known as Not in My Backyard, NIMBYism. Those who advocate multifamily housing in Atherton aren't happy about NIMBYism. A policy manager at the Housing Leadership Council of San Mateo County commented, Atherton talks about multifamily housing like a Martian invasion or something. So, what is your take on the matter?
NIMBYism、聞き慣れないタームですが、一体何のことだったんでしょうか。まずは、Rich Homeowners、お金持ちの家主さん。彼らは、
Rich homeowners often oppose new construction near their houses, a protest known as Not in my backyard, NIMBYism。
ニンビズムが出てきましたね。お金持ちの家主は often oppose 反対する。
often oppose new construction near their houses
彼らの家の近くに新しい住宅を建設することに反対する、反対しがちだ。
a protest known as not in my backyard, NIMBYism
この抗議行動のことを not in my backyard 私の家の裏庭ではない、このNot in my backyard 頭文字を取ってニンビズムと呼ばれているようです。まあこれはどこか他で住宅を建てるのは構わない、でも私の家の裏庭には建てないでほしい、そんな意味合いですね。
それってなんか自分勝手だな。
ビリー君はそう思いますか。まあ今回のアサートンの集合住宅に賛成をする人たちは、
Those who advocate multifamily housing in Atherton aren't happy about NIMBYism.
まあそれはそうですよね。アサートンで集合住宅を主張する人たち、彼らは aren't happy、 心よく思っていません、この NIMBYism に対して。
Those who advocate multifamily housing in Atherton aren't happy about NIMBYism.
まあ今回の集合住宅のポリシーマネージャー、政策担当をする人はこんな発言をしているようです。
A policy manager at the Housing Leadership Council of San Mateo County commented, Atherton talks about multifamily housing like a Martian invasion or something.
このサンマテオカウンティ、よく聞くカウンティの名前ですよね。もちろん今日の舞台、アサートンはこのカウンティ、郡の中にあるわけですね。そのサンマテオで政策担当する人は、
talks about multifamily housing like a Martian invasion or something.
今回の集合住宅が、まるで、like Martian invasion。Martian、これは火星のということです。まるで火星人の invasion、侵略か何かのように、彼らは今回の集合住宅について語っている。そんな風にサンマテオの政策担当者は言っているんですね。
それもひどいわね。新しい集合住宅がまるで宇宙人の侵略のように考えるというのも私はどうかと思うわ。
まあいろいろな考え方がありますからね。
So, what is your take on the matter?
まさにその通りですね。 What is your take on the matter? この件についてあなたはどうお考えだろうか。皆さんのお考えはどうでしょうか。さあ、ということでシリコンバレーの最も高級な住宅地、その地に今回新たな集合住宅が建設されることで一騒動起こっているようです。まあこれは世界経済の縮図とも言えるかもしれませんね。特にアメリカの場合、社会が大きく分断されていますからね。今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
NIMBYism? What is that?Have you ever heard of the term NIMBYism? To explain this word, we need to look at this case. In a unique show of power, tech moguls and big-time investors have strongly opposed a proposal by the authorities to build multifamily homes in Atherton, the poshest suburb in Silicon Valley. Most IT industry success stories have battled the dot-com bubble burst, the Great Recession, regulators, the pandemic, and boardroom power conflicts.Opposing a housing proposal seems minor. They have strong reasons to do so. Mark Andreessen and his neighbors feel multifamily building in Atherton would diminish the value of their properties. Some think residential development projects shouldn't force companies to leave California, while others fear multifamily housing would increase crime. Others say the housing development will damage Atherton's character.Rachel Whetstone, Netflix's top communications officer and Atherton resident, worried about traffic, tree chopping, and noise pollution. Who proposed this housing project, and why? Every 8 years, local officials must demonstrate regulators their plans for additional housing for community expansion. Rich homeowners often oppose new construction near their houses, a protest known as not in my backyard, NIMBYism. Those who advocate multifamily housing in Atherton aren't happy about NIMBYism. A policy manager at the Housing Leadership Council of San Mateo County commented, Atherton talks about multifamily housing like a Martian invasion or something. So, what is your take on the matter?
サルソルさん、ここからは訓示の時間になります。
マットさん、またまた。
冗談はさておき、先日こんなエッセイが目に留まりました。挑戦、これ英語ではチャレンジですよね。しかし今のビジネスシーンではチャレンジだけではなさそうです。挑戦に最も近い言葉というのはリスクテイキングだ。かつて皆さんにもご紹介をしたことがあったと思いますが、あの中島みゆきさんのファイトという曲、ファイト、気持ちが萎えた時などあの歌を聴いて自分を鼓舞することがあります。暗い水の流れに打たれながら魚たち登ってゆく。光っているのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから。いっそ水の流れに身を任せ流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて痩せこけて魚たち登ってゆく。このような歌詞でしたね。さあここで鮭とマス、彼らの生き方は違うんですね。鮭はというと川で産卵します。そして鮭の子供稚魚は海に向かい、数年経ったら産卵をするためにまた生まれた川に戻ってきます。しかし鮭は生まれた後に必ずしもそのすべてが海に向かうわけではないんですね。海に出ないものは川に残って海に出ないまま生涯を終えるそうです。海に出ない鮭はマスと言います。海に出た鮭だけが鮭なんです。海に出て試練と困難に打ち勝ち、そして生まれ故郷の川に戻ってきた鮭は、安全な川で育ったマスよりも体の大きさは10倍以上大きくなっていると言います。リスクテイキングをする、そういう意味では鮭はリスクテイキングをしました。もちろん生まれ故郷に戻ってこられない仲間もいたかもしれませんが、少なくとも鮭はリスクを取らなかった仲間よりも数倍成長して戻ってくる。それが挑戦、リスクテイキングだということ。皆さんは安全な川の中で一生を終えますか、それとも。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。